好奇心を拾い集める SR レディオ。
こんにちは。
はい、こんにちは。
SR レディオ、翔吾です。
はい、ロニーです。
はい、ということでね、
第18回ですよ。
うん、18回でね、うん、やっぱね、最近怪我してないなって思いましてね。うん、
どうしたん？
怪我してないなと。
どういうこと？
はい、骨折してないなと思いまして、ね。
骨折したいの？
じゃあ怪我の話をしようかなって思うんですよ。
いいじゃん。
というのもね、うん、僕、本当に小学校3年生ぐらいから、うん、高校3年生ぐらいまで2年に1回骨折してたんですけど、
うん、そうだね、この前もあれだもんね、はい、骨折だっけ、
うん、
あの
高校
の
ね、
留学の時、
はい、まさか海外まで行って骨折すると思わなかったんですけど、まあ、ちなみになんですけど、ロニーさんはそういう骨折とかしたことあります？
私骨折はね、ほぼないんですよ。
ないです、
ね、その指つき指骨折みたいな、うん、まあ1回だけかな、うん、
あんまりね、その骨折したことある人がいないもんだからさ実は結構貴重なのかなと思って、うん、こんだけいろんなとこ骨折してるのね。その話をしたい。だから翔吾の骨折の歴史っていうの
を、ね、いいじゃん
今日ね。
いいじゃん。
誰が
聞きたいのか
分からない。
聞きたいかな、みんなこれ聞きたいかな、
聞きたいかな、まあ分かんないですけど、まあ、小学校3年生から始まるんですよ、僕の骨折の歴史はね、うん。キックベースボールは子供会でね、
キックベースは骨折しないぞ、
大会があったんですよ
キックベースは骨折しないぞ。
俺キックベースやっててね、うん、練習をしてたんですよ、うん、でボール蹴ってとかじゃないんですよね、
うん、
なんか道の段差にさ、こう鉄のこう板あるじゃないですか
鉄の板、
鉄の板っていうか、その段差、車の駐車場のさ、
あ、はいはいはい、うん、
斜めにこう行けるやつ、う
ん、段差をなくすやつ、
段差をなくすやつ、うん、それで足ぐねりましてで、これ骨折なんですよね、
右足首を弱い、
亀裂骨折しましてはい、
どんなスピードで行ったんだよ。
いや、もう普通にくねってスピードないですよこう普通に歩いて、うん、こう足ついたらくねってなってしまってほんでですね、うん、まあ、小学校5年生の時に、
はい、
普通に歩いてたら、はい、また同じとこぐねりまして、
あ、
剥離骨折ですね。
へ、はい、結構ぐねりで骨折しちゃうんだ。
弱いんですよ。
へ、
で同じところを骨折してるもんだから、そのくるぶしの先っちょが欠けてしまいまして、
あ、は
い、でこの頃僕ちょっと野球やってたんですね、うん、地元 の、 そのサッカーチームがなかったんで、うん、野球が強かったから野球やってたんですよ、うん、でそれもちょっとね、足ぐねり癖がついてしまって、ちょっとやめざるを得なくなってしまって、はい、なんかお医者さんになんかそういうのちょっと、まあ、何年かやめた方がいいよと言われました。
マジで、
はい、
小学校の時、
小学校の時に、
あ、じゃあ小学校の時やめてたんだ、野球一回
やめてますね。
あ、そうなんだ、
はい、もうぐねり
ぐねりで、
はい、お前またぐねるぞとお医者さんに言われて、
うん、
もう渋々、じゃあもうぐねりたくないしと。
足首だとどのスポーツもできなくなっちゃうもんね。
そうなんで、サッカーもだから
全部使うからね、うん、
だから、中学校入った時もまだ野球の方が大丈夫かなと思って、
あ、
で野球やってたんですけど、
うん、
中1の時にですね、また今度はね、トランポリンから落下しまして
ダサダサ
右手首をですね、また骨折したんですね。
どんな遊び方してたの？
はい、トランポリンピョンピョンやってたら落ちまして、手ついたら折れたっていうね。で足はもう骨折、ね、しないようにしてたんで、今度手に行きまして、中学校2年生の時、まあ、野球部ですね、今度まあ、スライディングをしたんですね、盗塁でね、はい、二塁に行く時にね、なぜかね、普通スライディングするときって絶対に手は地面につけちゃいけないですよ、折れるから、
うんうん、
で僕左手ついちゃって、うんうん、親指ぐにょっといってしまいまして、
うんうんうん、
で骨折ですね、
うんうんうん、だ
から、まあ、これ一番痛かったんですけど
でもね、スライディングはね、はい、しょうがないよ。俺もあった、一回骨折ではなかったけど、
サッカーで、
そう、なんか手つき方を分かってないから、ちっちゃい頃って、
うんうんうん、
それで一回身をもって経験して、
はい、
スライディングが上手くなるんで、多分。
あ、そうそうそう、
人
は俺もそれで学んでその時は気づかなかったんだけど、うん、その裏の守備でグローブはめたら取れなくなっちゃって、痛すぎて、
あ、はいはいはい、
あ、もう無理だと。
俺はあれだったな、多分、はい、手突っ張っちゃって、こうなんかグッてやっちゃった
から、あ、肘とかもいっちゃうからね、
そうそうそうそう、
危ないんですよ。 で、まあこの頃からちょっと2年に1回っていうのはまあ、あ来るんだなっていうのがありまして、うん、中2でそのスライディングで骨折でしょ、うん、で高1になった時にまた骨折するんじゃないかなと思ってた矢先にですね、はい、まあ、サッカー部だったんですけど、はい、キーパー練習で右手の中指骨折と。
はあ、骨折してたっけ。
してたね。してたしてた。
してたんだ。
してました、まあ一緒の部活だったからね、うん、実はしてたんですよ。
覚えてないけどしてたんだ。
してたんですよで高3の時にまた野球部で、これはあの公式球だったんで、
うん
うん、あのすごい155キロぐらい投げるピッチャーがいたんですね、アメリカの相手チームに。でバット振ったんですけど、ありえないんですけどね、あの振り遅れすぎて、あの左手の小指の付け根にボールが当たりまして、野球やってる人だと分かるんですけど、死ぬほど振り遅れてるんで、もうボール来てるときは手は前になきゃいけないのに体の横にあって、骨折ですよ。ここももう剥離してしまいまして、
めっちゃ痛そうそれ、
うん、これ本当に痛かった。
想像するにすげえ痛そう。
もう本当にこれすごかったですよ。腫れまくって、もしかも海外だからまた大変だったんですよね。で
野球ボールってさ、うん、怖くない？俺野球ボール嫌だから、
はい、
あんま野球はやりたくないの。公式野球ボール怖くて。
いや怖いね。
あれ怖いよね。
公式球は本当に痛い。マジで痛い。
マジで痛いよね。
あの軟式球だ、中学の時軟式球だったからさ、うん、デッドボールとか全然余裕だったんだけど。
そうだね。
もう嫌だもん、絶対当たりたくないもんね。あざになるから本当に。
そうだよね。野球って危ないスポーツだよね、公式野球って。
危ないよ本当に。
まあサッカーも危ねえんだけど。
まあね、うん、やりようによっては、まあ、うん、まあそうですね。それで高校3までそんなに骨折してたんですよ。
うん、
まあそれからね、まあ。骨折しないなと思ってたんですけど、その23歳の時に。
もうしねえだろ。20超えたらしないでしょ。
いや今度はまあこの前の恋愛の話ですけど、うん、まあイスラエルでね、
ああ
心を複雑骨折しました
ね。ああそういうこと。
あとがズタボロに、ズタボロになったんですよ。
くだらないぞ。みんな聞くのやめちゃうぞポッドキャスト。まだ7分だけど、
まあ大丈夫ですよ、まあ、あのこれから、まあ、死ぬかと思った話に変わっていくんですが、これ僕の旅中の話ですね。よくいいあの旅をしてるっていうしてたっていう話をすると、うん、なんか危ないことなかったのとかって聞かれることがすごく多いんで、うん、あの本当に死にかけた話がありまして、
うん、
ね、ガテマラにいた時なんですね。
はい、
アンティグアっていう町にいたんですけど、うん、僕そこでスペイン語勉強してたんですよ。
中米みたいな、
中米のメキシコの下にあるとこなんですけどね、うん、でその町、まあ、1週間ぐらいいたんで、うん、ちょっと違うとこ行こうと思って隣町に行ったんですよ、
うん、
タクシーで行って、
うん、
でその時あのちょっと大きめ の, あの日本人の男の子がいたんで、うん、一緒に、うん、そのアンティグアで会った子と一緒に行って、でちょろっと観光して帰るぐらいの時に、
うん、
なんかね、本当になんかちっちゃなおじさんみたいな、おじさんっつっても20代後半ぐらいかな、30代行くか行かないかぐらいの方、
うん、
まあ、ニコニコしたやつに話しかけられて、うん、でもうそのアンティグアに帰るからっつって、うん、そしたらなんか送ってってあげるよみたいな、
お
いいじゃんと思って、めっちゃ優しいと思って、
お
で、まあ、優しそうだったから普通に乗せてってもらおうかっつって、うん、乗せてってくれたんですけどね、うん、まあ、そしたらこうアンティグアに向かってるんですけど、なんかねちょっと外れていくんですね、来た道と、
うん、
おやなんだこれはと思って、うん、でそしたらちょっとね細い道にこう曲がって、うん、なんか行き止まりになってるところにこう止められたんですよ、うん、車を。でそしたらその僕らがあの後部座席に座ってたんですけど、
うん、
こうなんかあの助手席のこのなんつーのダッシュボード、
うんうんうん、
こう開けて、うん、あのナイフを取り出してきまして
怖い怖いね。
幅ったり30センチぐらいの、もうなんていうの、あの
すごいね、もう
反り立ってるナイフあるじゃないですか、
うんうんうん、剣じゃんもうそんな
剣みたいな多分なんかあっちでこうなんか草とかこうやったりとかするようなナイフなんですけど、こうバッて、まあ、顔の30センチぐらいのところにこう向けてくるわけですよ、
うん、
でお金を出せと言うんですよね、うんうん、で僕あのその時本当に10ドルぐらいしか持ってなくて、
うん、
1000円2000円ぐらいしか持ってなくて、うん、で一緒にいた子も何千3000円ぐらいしか持ってなくて、うん、でまああげてもいいかなと思ったんですけど、うん、いやいやみたいな、
う
いや勝てそうだったんで割と
本当に。ああ、うん、なるほど、ちっちゃいおじさんだからね。
そうそう、いやちょっとないお金ないって言ってて、うん、でそう30センチぐらいから動かしてこないんですよ全く。あ、なんかもう本当にそっから、
それ車の中ででしょ、
車の中で。
あ
で、まあ、こっちもなんか出られるのかなと思ったら、まあ、そもそもねなんかロックがかかっ、ロックがかかってるというか
シートベルト、
じゃこ、
ああ
の中から開かないようになって、
車がね、
うん、でこれこういうことやってる人なんだろうな、でも、うん、なんか30分ぐらいやってたのその問答、あの金出せとは。
でも30センチからは近づかない
でしょ、近づかない
なんだよそれ。
でもう一人の方がなんか空手やってたの、あのって聞いてて、おうでかいやつが、
おうお
う、だからなんか、
う
ん、
勝てそうだね。
俺はもう金払ってもう下ろしてもらおうと思ったんだけど、うん、もうそいつがもうなんかずっと強気で、うん、なんだよみたいな逆に、
うんうん、
でそしたらそのこうナイフつけてたやつがなんかお前ら何空手やってんのかみたいな、
うん、
聞かれて、でちょうど空手やってたからやってるよっつって、うん、で俺もやってないけど、うんうん、やってるよっつって、でそしたらなんか30秒ぐらいこう黙って、うん、ナイフしまってで宿まで送ってくれた。あれな、あれすごかった。
嘘でしょ。
いや本当に
すごいね。
本当に
そこで殺されたんじゃないんだ、
うん、そう、
なんで送ってくれたのボコボコにされたくなかったのかな、
分かんないけど、でこっちがすごい強気だったから、俺は強気じゃなかったけど、あのもう一人がすごいなんかめっちゃいかつかったからだと思うんですけど、
じゃあ決死の覚悟で向こうもやってたんだね。
そうそうそう、魔が差したのか分かんない、本当はいいやつなんだと思うんでね。
あ
の
ガソリン代でマイナスじゃん、む
しろ。もうそうだよ払ってないのかね、タクシー
ガソリン代マイナスじゃんか。
なんか魔が差したのかなって思ったんですけど、
空手をしてたのその人は。
そうそうそう、空手って本当に黒帯、極真だった
かな。違う違う、その強盗じゃなくてそいつの犯人っつ
うか。あ、そうそう、なんかね日本人なのみたいな、中国人なのみたいな話をされて。
空手って有名なんだ。
あ、有名有名、あと柔道とか空手とか言ってて、
あ、
なんかいい、
ね、
そう、
よかったね、空手に助けられたね。
そう、なんなんだろうね、なんか日本人カモにしてたのかもしれないけどね、そのまま日本人とかアジア人もね、うん、まあ、そういう危ないことがありましたけど、まあこれに関してはそんなにね、なんか自分でも本当に殺されるみたいなそういう感じはあんまりなかったんで、
あ、本当、
うん、まあまあ大丈夫だったんですけど、
むしろ面白い話になったね
結果的にね、うん、うん、でも俺一歩間違えたら死んでたかもしれないから ね、まあ、これ危ない
です。凶悪な人だったらね
本当に、うん、まあでも顔でわかるじゃないですか大体、そういうだからまあ良かったんですよ、
うん、
で次がねちょっとな、危なかったんですね
本当に、
はい、これも南米なんですけど、
うん、
ペルーのリマで、
うん、
ちょっと一人でこう歩いてて、あの大通りをね、
うん、
ショッピングモール行くのに、
うん、
まあ、普通バスとかで行けばいいんですけど、
うん、
まあなんか30分ぐらいで行けるんで歩いてたら、うん、でモール行って帰ってくるときに、なんていうの、後ろからこうふわっとこう首のあたりに何かが来まして、
うん
うん、おーって思って、うん、なんだこれ、なんかそんな積極的なラテンの女子かと思って、
うん、
フリース生地だったもんでで柔らかなと思った瞬間グイッて締められて、チョークスリーパーですね。ほんでこう引きずり込まれるんですよ、そのくぼみみたいなところ、なんか昔やってたけどもう閉店しちゃった店みたいな。
あ、本物だねそれは、うん、今回は本物だ、
今回本物ですよ。でそしたら締めてたやつとは別にこう引きずり込まれたところにもう一人が待機してたもん。でそこでポケットを全部こうまさぐられて、で僕 iPhone 持ってたんですけど iPhone を取られて、でもう一瞬ですよ、それも多分ね10秒かかってないんだよね、もう引きずり込まれてからもね、でバーって逃げてったの2人。
あ、
で俺もなんかでもね、なんか割と若くて10代とかの子たち でちょっとね本当頭おかしいんですけど追いかけちゃったんだね、俺もバババババつって路地の方走ってて、バーつって言って追いついちゃったのよ、俺すげえ足速いから、
うんうん、そうだね、ちょっと足速いもんね、
すごい足速いのやばい、逆に俺がなんかちょっと引いちゃって追いついてで相手もあ疲れんなと思ってこっち向いて、
うん、
あの後ろに手をやって、
うん、
なんかナイフ持ってますよアピール、うん、まあ、銃ではないと思うんですけど、うん、でこう寄ってきたんで、うん、 で僕はもうそこで、あ、もうこれはやばいなと思って両手上げて、うん、もう後ずさりして、うん、でもうそれでもうあっちもう、ね、なんかすげえ叫んでるんですよ、うん、でも本当にもうごめんなさいっつって、
うん、
でそれでもう走ってったんですけど、
うん、
それは本当にやばかったんですけど、その走ってきた道になんかたむろしてたやつがいたんですよね、うん、若いやつがね、うん、でもう一部始終見てるわけですよ、うん、で僕、うん、そいつらいたから今見てたみたいな、
うん、
何かやられたみたいな、うん、iPhone 取られたみたいな、
うん、
多分知り合いなんですよきっとね、
へえ、ね、
うん、おそらく、うん、まあ、でもなんかごめんなみたいな、うん、よくわかんないけど、うん、知らないって言ってんだけど絶対知り合いなの、うん、だってあのエリアに住んでるやつなんだから、うん、基本顔見知りではあるのよ、ね、うん、でなんかそうそう、俺も日本人って言ったらなんかいろいろなんかめっちゃ話しかけてきてフレンドリーだなと思って、うん、でも俺もう取られちゃってるからさ、うん、何も盗むもんないじゃん、うん、あっちからしたら、うん、だからなんかちょっと喋ってたんだけど、うん、でそしたらまたもう歩いて帰るよって言ったら、うん、あの、ま、危ないからみたいな、
うん、
なんかバイクで送ってってあげるよみたいな、
うんうん、
でもさもうやられてるからさ、うん、どこ連れてかれるか分かんないじゃん、もうこっち疑ってるから、
う
ん、だからもういやそれもういいよっつって、うん、でそしたらあのじゃあ歩いて送ってってあげるよみたいな
怖いなな
んだそれって思って
怖いな、
でもあの真っ直ぐ行けば着くのほとんど、
うんうん、
だからまあ、あじゃあ、まあ、もういいよっつって、
うん、
そしたらねもうみんな4人いたんだけど、うん、4人ともついてきて、うん、であのなんかねあっち犬がねめっちゃいるの野良犬みたいなのが、うん、なんか結構ね吠えてきて、
うん、
襲ってくるのよ、
はいはいはいはい、
で俺も触りたくないしさ狂犬病とか怖いから、
う
ん、
ね、う
ん、あ怖いな怖いなって思ってたんだけど、もうそいつらもう全部退治してくれて、あの
いいやつ
だめっちゃ
いいやつだったの
そうでそんで宿まで送り届けてくれたんですよね、
ああよかったじゃん、
捨てる神あれば
拾う
神ありみたいなことを経験したんです
よ、よかったね、
よかったんですよ、
やっぱ南米あんだな、中南米は、
うん、うん、すごかったっすね、でもあれはね本当にもうやめた方がいいですよね、ああいう追っかけるとか絶
対、そうだね、てかまあ男だからまだあれだけど女性だったらね、うん、もっと大変だよね、
大変ですね、うん、まあまあ、でもその保険入ってたんで、うん、その iPhone も帰ってきてあの盗難証明書みたいなのを出してもらって、うん、新しい iPhone 変えたんで、
あ変えたんだ、
はい、まあいいな別にと思って、うん、逆に良かったのかなと思いまして、
怖いね、
はい、まあ、そんな感じのことがありましたね、うん、
いいね、
まあ大体それぐらいですかね、あとはすりとかなんで、うん、
怪我ね、
うん、ありましたね、まあ、あとはあれですね、お笑い芸人やってた時に、
うん、
まあ、お笑いのライブで10秒でネタ飛んで
俺それ見に行った
あの自分を俯瞰で見ましたね、あの時なんか俺死んだのかなと思ってもう焦りすぎて
翔吾が飛んだわけじゃないんだよね、でも
いや俺が飛んだ、
あ翔吾が飛んだんだっけ、
俺が飛んだ、あの時がこう、まあ、出囃子なんてこうバーっていくじゃない、うん、でなんか結構あのステージって眩しいんですけど、うん、でちょうど目にライトがこう全部入るところに行って、うん、眩しいって思ったら全部飛んで
それ俺が見に行ったやつでしょ、多分
そうです、
新宿のやつでしょ、
そうそうそうそう死んだと思って、
あれ面白かったな、
あれ
観客の人ざわざわしてたもんそうえこれ何、これがネタなのみたいな、
何なのみたいな、
こういうネタなのみたいな、
でなんかそれでね、おそらくそれ、まあ、10秒後ぐらいに2人で目合わせてありがとうございましたってはけたんだけど、その10秒も俺1分ぐらい感じてるからね、もうおーっつって
ネタ飛ぶ、まあ確かに俺はちょっとステージ出たことないから分かんないけど、
うん、
まああんだろうな、
しかもまあ始めたてよ、もうだから芸人始めて2ヶ月、うん、3ヶ月ぐらいで、うん、まあその後はもう そうネタ飛ばしてもなんとかうまく回せるようにはしたんだけどね、うん、もうその時は死んだと思いましたね今までさっきまでの話の中で一番死んだと思ったのそれ
怪我、そう大怪我だね
相方にも悪いし、はい、まあ、僕は生死の境をさまよった
話
でした、
いいじゃん、
なんかメールを
読みましょうか、じゃあ
ますか、はい、
第16回翔吾さん回の感想、
はい、
この前の勝負の回ですね、
はい、
あれです、アメリカの お話ですね、
うん、はい、
で翔吾さん、ロンニーさん、こんにちは、
うん、
メール取り上げていただきありがとうございました、
はい、
ルシファーさんですね、
ありがとうございます、
ルシファーさん、
はい、
アメリカの話大変勉強になりました、
うん、
何よりお二人の学生時代のキャラクターの分かるお話が聞けてよかったです、翔吾、
はい、
さん生徒会長だったんですね、
そうなんですよ、
はい、ロンニーさんの漫画雑誌遍歴の振り返りとかも現在の人柄につながるポイントのように思いましたのでとても良かったです、
うん、
自分のネタ振りの自画自賛みたいでとてもかっこ悪いですが、いえいえそんなことないですよ、うん、そして翔吾さんの恋愛話、詳細な語り、うん、お話が出るたびにいいなと思っています、どの話も非常にドラマチックな恋ですね、
すごいんですよ本当に、
そうだね、あれだね、うん、そのしないさんの話だ、後悔しないさんの話だね、
そうですね、あこれ本当全然持ってないんですよ全部本当の話ですからねもう
最長して恋愛と結婚とその後に続く生活は当然なのですが明らかに別物だということを改めて感じる土曜日の朝です、
おお土曜日だ、
翔吾、うん、さんの恋愛エピソードの披露を引き続き楽しみにしています、
はい、
ルシファーありがとうございます、
はい、ありがとうございます、
非常にありがたいですよ、
うん、
恋愛エピソードもう終わりでしょ、でももうそれ以上、ま
あ、
ほぼ
あるんですよね、あるっちゃあるんですけど、
ちょ俺ね一個だけあるんだよ、
うん、
恋愛エピソードっていうかそのね、今までの SR レディオが聞いてくださった方ならつながるかもしれないんですけど、
うん、
元彼に似てるって話あったでしょ、
はい、
それと、まあ、ちょっと恋愛エピソードをちょっと掛け合わせて、
うん、
1個ねそういえばあったなと思って、
うん、
私元カノに似てる人がいるんですよ、テレビに、
テレビに、
そう
タレントさん、
ねちょっとねさっき調べたんですよ、
元カノに似てる
長島優美アナウンサー、
あえめっちゃ綺麗じゃん、
フジテレビの女性アナウンサー28歳、
あの
長嶋さん あのサッカーの長嶋さんの娘さんですね、
はい、めっちゃ綺麗じゃん、
この人にめっちゃ似てる人だったんですよね、中学大学の時に付き合ってる人が、
マジで
この人をギャルにした感じ、
マジで
だからこの人見るたびに元カノに似てんなって思うんですよ、
超レベル高いじゃん、そんなこと付き合ってたの？
あの身長とかも多分同じぐらいですね。ちょっと骨格の感じもすごいこんな感じです、
へ
え。ほぼこんな感じです。この子をちょっとギャルっぽくした感じです。
めっちゃべっぴんさんじゃん。いいな。
いいな。
普通に
いい。確かにでもこの人がもし合コンに来たら俺元カノに似てるってちょっと言いそうになるかもしれない。
うん、マジで？でもうん言って
言わないけどね。言わないけどね、多分。
なんか相手の反応を見ちゃうみたいなことするの駆け引き的な、
うーんこの人似てんなって思いますね、私すごい、
そうなんですね、
うん、
過去の恋愛なかなか聞けないですから
あとねツイッター、
はい、
シャープ SR レディオ行きますよ、
はい、
ロビンさん、
はい、
女の子に告白しに来たで高速は受ける、
いや本当に
最高です、
あのシャレになんないですから本当に面白くしゃべってましたけど、いまだにあそこの入国審査 あの白人のおばさんの顔いまだに覚えてる、
イスラエルだ、
イスラエルのめっちゃキリッとした顔で見られてたから、ね、厳しい、もう眉間にシワが寄った状態でずっとですからね本当に、
あとロビンさんもう一個いただいてます、
はい、
一部誤解があったかもですが、
はい、
ここで言う徹底的にアタックできる人だからは翔吾さんがです、
あれですね、
元彼に似てるの件ですね、
はい、あ俺なんかちょっとニュアンスを間違えてしまったんですね、
そう私も間違えましたね、
はい、
翔吾が徹底的にアタックできる人だから、う
ん、はい、
こう近づくきっかけにして仲良くなっちゃうと思ったのにっていう話ですね、
ああまあそうですね、
そこで引いちゃうんですねっていう話ですね、うん、
恋に恋してる時は多分徹底的にアタックするんでしょうね、うん、
例の留学先で知り合った女性に何度も何度も告白して OK を勝ちと話をされてたので僕の件に関してはノーコメントって話ですね、
ちょっとオフレコでちょっと喋りたい、ね、このノーコメントのところに関して、
はい、そうですね、
はい、
いない元カノに似てるなみたいな人いない、芸能人とかでいないか、
芸能人でまあいないかな、うん、いない、
そっかあんまいないよね、でも、うん、俺もこの人だけだもん、
うん、無理やりとかだったらうんでもないっすわ、
ナイスは
いないいないいないいない、もう唯一無二もうその人はその人で
いないんだ、そのあのバイオリン弾きの人とかは、
いやいる、いまあいる、いないいない、
似てる人はバイオリン弾きに似てる人、
いやいないいない、似ててもバイオリン弾かないからもうその場合は
バイオリン弾きに似てる人と、あとなんだっけあの、
うん、
あのね告白しまくった人、
似てるバイオリン持ってる子だったらいるかもしれないけど 顔してる人はいないと思う。
ああ、なるほどね、うん、じゃあダメだな、
うん、
惜しいね、
いないっすね、
うん、
うん、
あと昔翔吾はマサトに似てるって言われてたよね。
だいぶね、中学生、ね、
中学生の時
中学生なんかちょっとなんか髪ちょっと立ててみたいな、
K1 のマサト、
中学校1年生2年生ぐらいの時はなんか言われてた時期あるけど、全く似てると思ったこと一度もないわ自分であ
の時は似てた感じもしたけどね、
雰囲気ぐらいでしょ、
雰囲気ぐらい、
うん、だってでもその前の小学校ぐらいの時はあの貴乃花に似てるって言われてたよ俺ずっと。
え、
子供、本当に子供の頃は、
う
ん、おじいちゃんとおばあちゃんに。
どういうこと？
いや貴乃花に似てる
全然似てないけど、本
当に顔が
ああそうなんだ、
はい、ありました。一番言われてる、今一番言われてるのがハンニャの川島さんとか。
ハンニャの川島さんね、
うん、まあでもあんまり言われないよね。
うん、そうだよね、
いないっすよね。
まあそうなってくるよね。
なんかその似てる人を自分で言うのもね、なんか恥ずかしいっすよね。
確かに確かに
結構恥ずかしいっすよ。ロニーさんいます？誰か似てる。
いや俺あんまないな、うん、あれだな、 YouTube のコメントで杉岡に似てるって来たことはある。
ああ、なんか言ってたね。
そうそうそうそう、
全く似てると思わないもんね。
杉岡ですね、杉岡大輝ですね。
もうやっぱ目みんな違うからね、やっぱ見え方違うんだろうね。
そう、見え方が違うのよ、どっかが似てんだろうとは思うんだよね、多分。
まあ、でもさ、今アプリでさ、なんか芸能人とか、
うん、
なんかこう顔を写したら、うん、どの人に似てますとか出るじゃん、
うん、
ああいうのをちょっと一回やってみたいな。
ああ、そうだね、
現状
確かに、
ちゃんと骨格とかパーツ的に誰が似てるのかみたいな。
確かに、
データ的にね、
うんうん、あとね、俺前の会社にいた時は、うん、帽子とかもかぶってないんで、会社では。
ああ、
で、眼鏡もあんまかけてなかったんで、博多大吉に似てるって言われたことはあります。
いや、マッジで分かんないわ。
分かんないでしょ、
うん、
でもね、似てるって言われたことはあります。
うわぁ、全然全然ですね。あ、俺岡崎、サッカーの岡崎慎二に似てるって言われたことある。
嘘だろ。
ほんとほんとほんと、
翔吾の元相方が岡崎慎二に似てるけどな。
じゃあ岡崎慎二と岡崎慎二で組んでたダブル慎二ともにすればよかった、うん、
ついでに言えば俺のさ、今バイクのチャンネルとかに出てくれるジンティ君っていう子もね、うん、岡崎に似てんだよね。
いやもう3人いるじゃん周りに。
3人いるのよ岡崎が。
そんなにいる？岡崎に似てる。
岡崎に似てるかな。翔吾は一番似てないけど、その中でも。
あと髪をね、結構上げててちょっと長かった時は、あのジョイに似てるって言われた時期があって。
まあ
高校、
岡崎よりは似てそうだけどな。
3年生ぐらいの時。
ジョイね、
まだマシだよ、
ね、ジョイは嬉しいよ。
ジョイはそうだね、まあ名前、言葉の意味的にもね、なんか嬉しいし、
ジョイは嬉しいよ、
うん、
まあ、そんなとこですか今回は。
はい、
若干短めですが。
いや大丈夫ですよ、サクッと。
第18回これで終わりますか、はい、あ、そうだ、メールアドレス読みます。
はい、
radio@ronniblog.com というわけで、
はい、
ぜひね、
うん、
あの皆さんの元カノが誰に似てたのかっていうのを教えてもらえればいいかなと。
それ知って、あ、羨ましいっていう感じをねやることになると思いますが、
は
い、
そうですね、
うん、
でね、もうね、来週にはもう20回を迎えます、は
い、お
で20回の放送の時に、
はい、
せっかくなんで、
うん、
今までの放送で一番視聴回数が多かったやつをちょっと振り返ろうかなと思ってます。見てみようかな、統計してみようかなと思います。
まだわかんないですよね。
うん、うん、あのね、私なんとなくこう あれっぽいなっていうのはあるんですけど、ちょっと来週の時点で一番人気な放送をちょっと、そしたらさ、その放送はさ、うん、需要があるということだからさ、
はい、
そういう話をした方がいいんだよきっと。
なるほどね。俺もうなんか話すことあんまりなくなってきちゃったからね。
意外とね、乃木坂会とか聞かれてるから。
あ、そう、検索とかってことかな。
そうそうそうそうそう。
ああ、
そう、みんな乃木坂の
っていうか、お蔵入りのやつじゃん。
そう、お蔵入りのやつが意外と聞かれてるから。
あ、じゃあ今度は日向坂の話はしましょうか。
そんな感じです。
そうだね、ちょっと自分が興味持って調べたこととか、
うん、
実は結構あって、うん、すごいハマってるのがオリラジの中田さんの
YouTube
大学っていうのめっちゃハマったりとかして、
うんうんうん、
まあ、実はそういう話もねしようかなとは思ってるんで、
うん、
はい、
いいじゃない。
キングコングの西野さんの、
うん、
YouTube とかもめっちゃ面白いから、
ああ、
うん、
いいね、
ラジオ代わりに聞いてるんですけど。
いいじゃないですか、
はい、
そういうのやりましょうよ、
はい、
私はちょっと漫画の回を増やそうかなと思ってます。少し、
うん、なんか評判がね、友達とかからも、ね、
そう、漫画はね、うん、好きなんですよやっぱり、
うん、
詳しいんで、
はい、
話そうかなと思います。あとはたまにサッカーの話もしようかなと思います。
てか今回ね、前回が多分初めてぐらいに
感じたな、初めてサッカー17回目にして初めてのサッカーの話だったから。
いや、まあ鹿島、まあ、サッカーね開始したらちょっと入れていきましょうよ。
入れていきましょう、うん、たまにね。
全然喋れるんで、サッカーは。
そうだね、サッカーは全然喋れる、うん、
まだ取ってある感じですよね。
そうだね、うん、はい、はい、そんな感じです、
はい、
今回はありがとうございましたと。
ありがとうございます。
というところで、ぜひ次回も聞いてください、うん、第19回
はい
も聞いていただければと思います。
はい、お願いします。
それではまた来週火曜日にお会いしましょう、
はい、
バイバイ。
バイバイ。